それでは続きまして、入所者の立場から必要な介護と現状の告発、このお話をハンセン病違憲国外訴訟全国原告団協会会長で九龍楽仙園自治会の副会長でもいらっしゃいます児玉裕二さんにお願いいたします。
皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきましたハンセン病違憲国外訴訟全国原告団協議会会長を務めております児玉裕二です。私たちは11年前5月11日熊本で熊本地裁で私たちは全面勝訴の判決を受けました。私はその場に草津九龍から熊本の法廷に駆けつけその判決を聞きました。胸が一体になりました。これで私たちの人間回復がなったんだと、そういう思いが強くいたしました。そしてご存知のように皆さんのお力を借りながら小泉首相に控訴断念の決意をさせ、そして厚生労働大臣との間で判決文にありました私たちの被害、人生そのものといわれるその被害についての回復について、回復は厚生労働大臣としてその法的責任を負うという内容の基本合意書を交わしました。そして厚労省との話し合いに入りました。もちろん被害回復をどう行うか、一日も早くそれが勝ち取れるように私たちの連合団の先生や全力協と手を組んで統一交渉団を組織して厚労省との交渉に入りました。しかし厚労省は本当にサボタージュを続けています。なぜ今日のこの会議か、この集会か、私は本当にこの11年何のために生きてきたのか、そういう思いが強くしています。私たちは当然人間回復し、そして私たちが受けた被害を回復できるというふうに思い続けてきました。先ほど来国会議員の先生方のお見えになり、実際に国会の力を借りて、そしてハンセン病基本法、あるいはハンセン病療養者の医療体制の充実に関する決議、これらを衆参両院、衆参両院で全会一致で可決されているんです。にもかかわらず今日私たちは、私たちのこの人生の辛さを訴えなければならない、そのことに本当に今悔しさと怒りで胸が一体です。私たちはこのような集会を持たず、あるいは多くの人たちがもうハンセン病問題を解決したというふうに思っておられるように、私たちは解決して比較的だった。しかし解決してない。私は今日はですね、特に私自身が、九龍楽仙の不自由者という呼ばれているところ、つまり介護を要するところ、その居住地区に暮らしています。この不自由者等という言われ方ですが、 自由でないという、だから不自由、身体が不自由だ、こういうことですが、この不自由さは一体どこから来たのか。ハンセン病によってそのために不自由になったのか。違います。カウント判決で示しているように、私たちは国の政策のもとで被害を受け続け、そのために不自由になったんです。九条落選の代、あそこは尾根の上です。本当に寒冷地です。ひどい寒さです。そういう中で1941年、昭和16年太平洋戦争が始まります。その中でガソリン代を節約すると、ガソリン代を節約するということで、炭や薪を患者自身が運べと、入所者自身が運べと、炭の運びはですね、10キロの下のトラックです。そこから10キロ往復して炭を運ぶ、それができなければ炭の配給がないというんです。泣きの嘘です。泣きの地獄谷という谷があります。そこの樹の子を買い入れて、それを泣きにするために、その50メートルのある谷底から材木を一人一人手渡しで持ち上げて崖の上へ上げる、そして泣きにする。それもできなければ泣きの配給がない、こういうひどいことをさせられています。もちろんこれ以外、看護の入所者の看護も、入所者の軽症な人たちによる看護が行われた。私たちのような不自由者に対する介護もやはり患者作業としてやらせられた。こんな状況でどうして体が痛まないでいますか。病気なんです。病気なんですから、安静にすれば私たちはこんなにひどい不自由な体にならないで済んだんです。ハンセン病のためではなくて、ハンセン病のせいではなくて、国の政策のせいで私たちはこれほど不自由になったんです。今日の私はこの黒ナイスで九条落選の現状を申し上げます。九条落選では現在入所者数は115人です。そして今年亡くなった者の数は、なんとこの11月までにですね、14人が死んでいます。この状態の中で、この私自身が住んでいる不自由者というところでは、現在39人が生活しています。実はこの不自由者という看護の介護もですね、実際に切り替えられたのはずっと後になってからです。私たちが第四同胞という漢字がひらがなに変わった、あの旧第四同胞から新第四同胞に変わった段階で、私たちはその段階でストライキをやりました。作業ストをやり、この国会内まで来て座り込みにやりました。そのことから不自由者での看護が、介護が、患者から職員に切り替わったんです。しかし私たちが今受けている状態は、私自身お風呂に 1週間3回しか入れないんです。あまりにもひどい生活です。これは介護してくれる人の数が少ないからです。私たちはそれだけではなくてです。実は私たち不自由なものはご飯が食べられない、不自由でスプーンで口にご飯が運べない、そうなったらなんと両頭席という、両頭へ入りなさい、そして席は両頭へ移しなさい。その人たちが来る落選には20人もいるんです。実は今日私は一通の訴えを携えてきました。それは皆さんご存知かもしれませんが、俳句で有名な村越一樹氏です。彼の不自由者の一員です。奥さんもいます。しかし不自由になったからあなたにご飯食べさせたりトイレ連れて行ったりできないから、だからもう両手入りなさい、そう言われた。その村越一樹氏の訴えを最後に読み上げていただいて、私の皆さんに対する本当にこれでいいのかということで、さらなるご援助いただきたく心からお願い申し上げて、私のお話を終わりたいと思います。ありがとうございます。
の件、村越化石、日頃ご理解いただき感謝申し上げます。さて、私のこの度の件についてご承知のことと思いますが、果実第一センターの看護師長さんから、私は89歳ですが、私の年齢に伴う不自由度が重なり、不自由者での看護介護が限界に来ていて、これ以上社でお世話できないので病棟に入室するようにと一方的な宣告を受けました。しかしこれから残された私の人生を楽しく悔いなく送るためには、第一センター地区においてサービスを受けることが私の最大の希望なのです。落成園に70年暮らして、第一センターにも30年生活しております。公正証書を作る際、弁護士さんより居住権は現在住む社にあるとのお言葉をいただいております。社には私同様目も手足も不自由ですが、妻もおり、私の俳句の友達も訪問くださっており、何かと便利なのです。私の残る人生はこの第一センターで送る他に生活の場がないと考えます。何卒私の切なる訴えをお聞きくだされ、一日も早く第一センターに復帰できるようにお願いする次第です。平成24年2月1日以上です。皆さん、本当に心からの命の叫び、児玉さんの重い言葉を私たちしっかり受け止めて一緒に戦ってまいりたいと思います。